します。
奥田軍団の飛び出せクソゲー。あれなんか今日やる気なくなってないですか？大丈夫ですか？昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー。玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボット、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社、みどり市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄姫食堂、エクスプレッソパッションユアソウル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズ、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソル、群馬地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産、高崎三里町で子供たちをつないで30年、ブックス長島、愛と平和と地球を守る陽面酒場なるぜ、懐かしのレトロ自販機稼働中一崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。ということで、平成最後の奥田軍団飛び出せクソゲー弁護団の公開収録が始まるんですけども、これは一応ですね4月の25日ぐらいに、まあ、あの放送というか配信になるので、まあ、平成と令和をまたぐ回になります。なんかあんまりみんなピンときてないような感じですけども、で、ですね、まあ、あの今回ちょっとあのやっぱり公開収録ということでゲストの方をお呼びしたので紹介いたしたい、紹介したいと思います。なんか今日カミカミだな。はい、いきます。ですね、マップデザイン研究室株式会社アルテコ、代表の斉藤直美さんです。
こんにちは、斉藤です。は
い、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
斉藤さん、株式会社アルテコ、これマップのデザインをしている会社ということで。
そうですね、それがメインになってます、ね。はい、
で、なんで今回お呼びしたかというと、ですね、5月に桐生市でイベントを、本町ワンツーフェスというイベントを行われると、はい、でこちらの主催であって、
はい、
でこっちの方に、あれですね、我々赤城ファミコン同好会にちょっとお声がかかりまして、
はい、
そんなつで今回ちょっとぜひ紹介していこうということで、ゲストをお呼びしたんですけども、ですね、この番組って、はい、ゲームの番組なんですよ、
はい、
なので一応斉藤さんにもちょっとゲームの話をしていただきたいなと思っております。
わかりました。
ね、で、今回お呼びしたときに一つ、斉藤さんのクソゲーを何かネタを決めてくれという話をしたんですけども、今回のネタを紹介してもらってよろしいでしょうか。
はい、今回のネタはバンゲリングベイです。
バンゲリングベイ来ましたね。バンゲリングベイ、クソゲーの話をすると大体鉄板ネタいくつかある中で、はいはい、バンゲリングベイってやっぱりトップクラスの、
そうですよ ね、
ネタ。1986年だったかな、
はい、
これね、発売年は覚えてないんですけども、これね発売日は覚えてる、2月の22日、
う
ん、でこれが僕が前付き合ってた女性の誕生日、うん、だみんなね2月22日になるとニャンニャンニャンって猫の日とか言うんですけど、はい、俺だいたいツイッターで間違いなく今日はバンゲリングベイの日だからっていう話をしてるんですよ。
なるほど
だバンゲリングベイ、クソゲーだって言われて、聞いてるリスナーの皆様も結構分かる分かるっていうところはあると思うんですけども、斉藤さんにじゃあこのバンゲリングベイどこがクソゲーだったかっていう思い出があったらちょっと喋っていただきたいなと。
そうですね、なんか多分ジャケット箱とか見ると、はい、飛行機の絵とか書いてあって、ね、なんかこう他のシューティングゲームみたいな感じで、
ね、
こうなんか快感があるというか、ビンビンビンビンこうミサイルを撃って、ね、敵を倒していく感じかなっていうことが想像されるんですけれども、ね、いざ始めてみると、ね、 まず操作がわからわからない。
ああ、はいはいはいはい。
操作が難しい、操作性が難しくて、でこう何をしたらいいかが全くわからない。
あ、なるほど。もうそうですね、最初あのゲームやった時ってそうですね、まず操作がすごい難しい、はい、だからあの当時のゲームってどっちかっていうと十字ボタンを押すと押した方向に動いていく、はい、
そうですよね、
うん、なんだけどあれってまああの上を押すと前に進んで、はい、後ろを押すと後ろに下がって、はい、右左でこう旋回していくみたいな。
そうですよね。
だからあのラジコンのような操作性っていうところで一応歌ってはあるんですけども、はい、当時のファミコン版はやっぱりどうしても難しかったというか、
そうですね、
慣れないというか。で余談なんですけど、バンゲリングベイって実はアーケードゲームだ、ゲームセンターにも置かれてたんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、そのバンゲリングベイはちゃんと十字、まあ、レバーの、はい、動かした方向に動いてくれるっていう、だから分かりやすくなってたと、はい、だからその辺でやっぱり結構なんかすごいなんていうのか、あ、このゲーム思ったよりも面白くないみたいな。
そうです ね、で確か2プレイができて、
はいはいはい、
でどう対決するんだかは分かんないくて、なんかあの声のところでハドソンハドソン言うと、
あ、はいはいはい、
いっぱいなんか、
なんか飛行機がボコボコ飛んでくるみたいな。そう、そう、あれあのそう対戦って言ってもね、こう同じなんていうこう戦力で対戦じゃなくて、一、はい、人はだから、まあ、ヘリコプターで主人公 でもう一人っていうのは敵役になるっていう、はい、でこの敵役になってできることっていうのが、あの砲台の弾を撃つ、
はい、
うん、とあと飛行機を呼ぶっていう、
はい、
でこの砲台の弾を撃つっていうのが、あの砲台が普通の弾ピチョンって出る弾と、はい、このなんていうのこうホーミングミサイルを撃てるんですけど、あ、
そうですよね、
ホーミングミサイル連打されると何もできないっていう、うん、しかも飛行機を呼びまくられると何もできないという。
そうですよね、
だいたい喧嘩になった、
はい、
うん、やめろよみたいな、うん、そんな感じの空想ゲーだったってのはありましたね、
はい、
あ、ちなみに、あ、斉藤さんちなみにおいくつでしたっけ。
今40、今度41になるんで。
41になる、はい、じゃあコロコロコミックとか当時読んでなかった。
あ、読んでました、
読んでました、はい、だあれなんかあの僕だから当時ね小学5、6年生だったんですけども、
はい、
コロコロコミックなんかですっごい大々的に宣伝してるわけですよ。
あ、
うん、そうとなんかもうこれってもう鉄板だろうって、もうめちゃめちゃ面白いだろうっていう雰囲気でみんなもう予約をして買ったっていう、
は
い、うん、で予約をして買ったら、ね、ご存知の通りあんな感じでみたいな、何これとか言って、でバルカンで敵を倒すとか言いながら、はい、そのさっきの爽快感につながりますけど、こう弾が連射できないんですよね。
そうですよ、
ポンポンポンみたいな、でやることって言ったらそう何をやればいいのかうまくわからないみたいな、はい、うん、でも実際ほらあのゲームってあの工場を爆撃するんですけども、
はい、そうですよね、なんかね、
そうで工場を爆撃するんだけども、なんか、工場を爆撃しに行ってミサイルっていうかこう爆弾が 9個しか持てない中 で、 うん、で最初のうちは9個爆弾を落とすと破壊できるんだけども、はい、そのうち9個じゃ破壊できなくなってるみたいな、どんどん硬くなってきてるみたいな、でしかも場所を探すのも大変だったりとか。
そうですよね、
面白さを見出すのが難しいゲームでは確かにあったかなと、うん、で大々的な宣伝があって、しかも対戦もできるとか言って、はい、歌ってる割にはちょっと蓋を開けてみるとすごい地味なゲームだったというで、そう、先ほど一番最初斉藤さんが言ったように爽快感を求めたら、
はい、
爽快感がない、
はい、
うん、そんなゲームでしたね。実際でもこれってあれですか、その後プレイしたりってしてみました。
いや多分その兄弟で遊んで、ね、なんかよくわかんないねっていうことでお蔵入りになったと思うんですけど
お蔵入りあ、そうなんですね。あ、じゃあご兄弟の方と遊ぼうと思って買ったみたいな。
多分兄が買ってきたんだと思うんですけども、
二人対戦やろうぜみたいな、
はい、
うん、喧嘩になったりしませんでした。
そうですね、なんかね、もう2プレイ持たされた方がハドソン、ね、ハドソン言って終わるっていう、
ね、
う
ん、なんかおめえ何やってんだよみたいな、そんなことするんじゃねえよみたいな、
はい、
でホーミングミサイルをそんなに撃つんじゃねえよみたいな、大体なんか喧嘩に悪い意味で喧嘩になったゲームだったなっていう、
はい、
だから当時はあの2人同時プレイでこう対戦ってわけじゃないけど、例えばマリオブラザーズとか、はい、あの辺のゲームで2人で協力プレイじゃなくて対戦プレイになって、はい、喧嘩になるっていうよりも後味の悪いこう喧嘩になってくる
、はい、
もうなんか戦力差がすごいもう一方的みたいな。
そうですよね、
うん、あ、そっか、このゲームクソゲーだクソゲーだっていう人はいるけども、この対戦のところから もう本当クソゲーだっていう人はあまりいなかったかもしれない。
あ、そうです、
うん、でもあの一通りプレイはしました。
いやでも どこがゴールなのかは全く見えなかったんで。
あ、そうなんですか、
はい、多分ある程度その、うん、その工場を爆撃するっていうのをやってたと思うんですけども、それが何につながるか全然わからない。
あの工場を、ですね、大体あの1つのステージに工場が6個あるんですよ、
はい、
で6個の工場を全部爆撃するとステージクリアなんです。
あ、ステージがあったんです
か。そう、ステージクリアなんですよでもっと言ってしまう と最初の面はそれで終わって2面からは戦艦っていうのが出てくる。
あ、
うん、で3面4面になってくると敵のダメージがすごいきつい
あ、そんなに面があったんですね。
まあ同じ面を繰り返していく感じなんですけどもね、昔のゲームでよくあった、うん、でもあのこのゲームっていうのが実はあの切り口変えていくと、
はい、
多分これあの今日放送番組収録終わった後に多分斉藤さんは帰ったら、あ、バンゲリングベイがやりたいって言い出すかもしれない
、はい、
うん、そういう魅力を持ったゲームなんですよ。
なるほど、
うん、まあ、その辺のお話はちょっとあの後半に持っていくとして、
はい、
ここでちょっと斉藤さんのことについていろいろ触れていきたいと思います。
クソゲー弁護団。
はい、で、斉藤さん株式会社アルテコの代表ということで、まあ、マップデザインっていうのをやってるっていう話を聞いたんですけども、
はい、
実際このマップデザインって言われるとなんかピンとこないというか、どんなことをやっているんだろうって、普通のなんかマップデザインっていうと普通の地図帳を作ってるのかなみたいな、
はい、
うん、イメージがあるんですけども、実際マップデザインどういうことなんですかね。
地図帳というよりは、雑誌や書籍に入っている、
はい、
お店などを紹介する地図を作ってる感じです。
お店の紹介の地図、あれですか、なんかいろいろ雑誌にあの店の場所ここですよとか、
そうですね、
なんか旅雑誌みたいな、はい、あ、今ここにある こんな感じですね、こんな感じですねとか言ってなんかラジオでめっちゃ分かりにくいんだけども、こういうなんかいろいろ地図を紹介していくみたいな、
はい、
すいませんね、ラジオ聞いてる人には全然分かんないですね。でもなんか分かんなかったら公開収録を見に来いという感じなんですけども、うん、そしてこういう地図を一応じゃあデザインしてる。
そうですね、京都の地図やったりとか、まあ、金沢やったりとか、まあ、いろんなとこ、ハワイやったりとか。
ハワイ、
はい、
ワイハーの地図も、
はい、
ということはじゃあワイハーの雑誌になんかその斉藤さんのデザインした地図が載ってる。
そうですね、ハワイのなんかガイドブックみたいなのとか、あとはその雑誌とかのハワイ特集とか、
はい、
あと本でなんかこうハワイの本とかの、あの地図とかやったりとか。
なんかすごいグローバルな感じですね。
そうですね、
なんかすごいもっと地元地みたいイメージがあったんですけども、ね、ね、最初にちょっと紹介しましたけども、斉藤さんそれで一応こう桐生で5月の18、19日に本庁ワンツーフェスとい う、 こうイベントをやるということ で、はい、で、まあ、このイベントについてちょっと説明いただきたいかな。
はい、
本庁ワンツーフェス、
ワンツーっていうのは本庁1丁目のワンツーで。
なるほど、
は
い、そういうことなんですね。なんでワンツーなんだろうと思ったら、あ、1、2丁目ということ、はい、はいはい、
1、2丁目をまあ盛り上げようっていう、ここがまあ重要伝統物、重要伝統的建造物群保存地区って重電建築っていう、
もう一回お願いします
重要伝統的建造物群保存地区ってなってるんですけども、
皆さん覚えましたか、うん、
重電建築ってなってるんですけど、
はいはい、
で、うん、まあ、古い町並み、町並みというか古い建物がいくつかある感じで、あんまり普段はお店がそんなにたくさんはないんですけども、そこをまあ少し盛り上げようっていうので、若めの人が集まって初め、去年1回目をやって、今回2回目になります。
あ、ということはあれですか、こう町、あ、確かにでもあれですよね、この辺って確かに古い建物あるけどお店ってのはそんなにやってない。
そうですね、そんなに数多くはないですね。
あ、この空いたお店を 借りてやなんかこうみんなが店を出すような感じですか。
それが理想だったんですけれども、なかなかあの建物が借りられなかったりするんで、あの空いてる場所とか、
はいはいはい、
の軒先とか、広場に、まあフードコートみたいなの作ったりとか、
なるほど、ね、
そういう感じであの、大体70くらい今回は70店舗ぐらいお店が集まる感じです。
そんなすごいんですか。
はい、
あすごいですね、まあ、イベントの、まあ、お店の出店、あとは体験型ワークショップ。
そうですね、
体験型ワークショップ、あとライブイベントもあるんですね。
まあまあ、そんなにあの大掛かりではないですけれども、あの地元のお笑いコンビ の, あのワンクッションのライブがあったりとか、
はいはいはい、
あとはあのフラダンスやフラメンコがあったりとか、あの歌を歌う人たちが来たりとか、
これちょっと俺すごいこれ、パンフレットというか見て気になったんですけど、はい、ビブリオバトルやるんですか。
あ、ビブリオバトルはあのそれも僕が主催してるあの、本の待ち切り大作戦っていう集まりがあるんですけども、それであの毎月桐生市や近辺であの毎月やってるんですよ、ビブリオバトルを。
あ、そうなんですか、はい、へえ。
それであの去年の3月から始めて、
はい、
ちょうど1年ぐらいやって、で毎回チャンプ本が出るんで、そのチャンプ本になった人を呼んでチャンピオン大会やろうかなと思って。
あ、そうなんですか。いや、ビブリオバトルってあの知らない人いらっしゃいます、わかるかな。なんかこうね、自分のこうおすすめの本をこう持ってきて、はい、その内容を紹介するという。
5分間1人5分間で紹介して、うん、どの本が一番読みたくなったかを、ね、あの投票して決めるという、う
ん、これ結構地味にたまにこれラジオの企画だったんですか、最初テレビ。
いや、最初はなんかあの、うん、普通にあの、ね、京都の方の大学の先生が始めて、仲間内でやってルールを決めて、全国的にしていったみたいなんですけども、
これね、あの結構俺昔ちょっとあの面白いなと思って、はい、テレビだったかな、 NHK かなんかでやってたんかな、
ラジオでやってますよね。
あ、ラジオの方でやってたのかな、はい、あのなんかでこう聞いてて結構あのハマってたっていう、
はい、
でこう実際本を買ったことはないんだけども、あ、なんかちょっと読みたいなって思える本があったりもして、
う
ん、で余談なんですけども、今自分はあの読みたい漫画を探してるっていう。
あ、
そうだ、まだね、番組聞いてくださった皆様の中でこうマイキー奥田に読ませたい漫画があるという方がいらっしゃいましたらば、あのぜひメールを送っていただきたいと思いますけども。そう、じゃあビブリオバトルって結構やってるんだ、桐生で。
そう、ま、あの我々は毎月1回やってて、
はい、そうなんですね、すごい。でそう、 あと斉藤さん一応あの株式会社アルテコの代表ということですけども、これふやふや堂っていう本屋さんもやってる。
そうですね、事務所で借りてる建物の一室を本屋にしていて、金曜日と月曜日と第一土曜だけ開けてやってます。
はい、こういったのはあの普通の本屋さん、
まあ、一応普通の本屋ではありますけれども、
なんか厳選された本が並んでるような。
そんなに厳選してるわけでもない。
いやそこは嘘でも厳選してますって言いましょうよ。
小さい出版社さんの本が多いので、珍しく見えるのは見えるかなっていう。
あ、そうなんですか、はい、あまり見たことない雑誌がこう並んでたりとか。
そうです、だ、まあ、結構ね、本屋さんに行けばちゃんと探せばあるんですけど、
ね、
結構本屋さんは、まあ売れ筋のものがいっぱい表に出てるんで、結構陰に隠れちゃったりしてるものが、まあ、前面に出てる感じで。
あ、なるほど、はい、うん、まあ、色々あとこのワンツークイズラリー、
はい、
あ、これは街中を探検して答えを探すクイズラリー、
はい、
あー
4問くらい、はい、問題をいろんなところに掲げて、
はい、
その答えを、はい、街中から探すという感じ。
あ、なるほど、なんかこうウルトラクイズ的なああいう感じではなくて
そうで、まあ、そんなに難しくないんですけども、はい、
一回ねちょっとほら昔のアメリカ横断ウルトラクイズみたいなのを、はい、こう地域でやったら面白いなとか思って、なんかねやって、いやそれはまた別の話で、はい、後でちょっとねこういう企画ありますよっていうのもちょっと行きたいと思うんですけど、はい、そんな感じでその本庁ワンツーフェスになぜか赤城ファミコン同好会にお声がかかったという。
はい、
うん、なんで？
いや、 やっぱあのやこのワンツーフェス主催してるのが大体30代40代なんで、
はい、
やっぱファミコンに馴染みのある人が多くて、これは呼びたいよねって話になって、
あ、
はい、
ありがとうございます、まあ、ちなみに赤城ファミコン同好会って我々とか言いながら、あの会長は俺で、はい、会員は俺一人という、でたまにボランティアスタッフの人が来てくれるみたいな感じなんですけども、まああのね、本庁ワンツーフェス5月18、19日群馬県桐生市本町1丁目2丁目界隈と、これ有林館でいいんですかね、
はい、有林館、
有林館っていうのはあのあれもともと工場の跡地みたいな、
蔵ですね、あの酒蔵とか醤油蔵とか、はいはいはい、その蔵の跡地ですね、はい、
で一応あれですよね、ファミコン同好会この有林館の方で、
そうですね、有林館の蔵の中で、
ね、はい、やっておりますので、もしなんていうのか、この番組を聞いてる方がいらっしゃいましたらば、ファミコンを遊びに来てこの本庁ワンツーフェスをぜひちょっと堪能していただけたらと思います。
よろしくお願いします。
で、ちなみにこれあのギリッギリなんですけども、はい、これだからあと4月30日、
はい、
カイパ通りののんびり長屋マルシェ、こっちもちょっと紹介しますか、
はい、
これっていうのは
これは本庁1丁目の、はい、ちょっと3年前に火事になってしまったあの、はい、長屋がありまして、それのまあ外側が復元されて、
はい、
中をこれからどうやって使っていこうかっていうので、はい、まあ僕と仲間でちょっと借りて、
はい、
コミュニティスペースみたいなものを作りたいなって思ってるんですけども、
あ、なるほど、
中を直さなくちゃいけなくて、そのお金がなかったりとか、いろいろどういうふうに運営していこうかっていうのを考えるにあたって、とりあえず一回やってみようかみたいな感じで、
なるほど、
そんなあの感じでマルシェを一回やろうと思って、うん、
これ4月30日、
はい、
平日じゃないですか、
平日だけど10連休の、
あ、はい、そっか、世の中ゴールデンウィークってやつですね、はい、うん、うちはね29、30仕事なんですよ
なるほど、
うん、そんな10連休もさせらんねえとか言われて、これ会社の人聞いてねえかな、たまにね常務が聞いてる、うん、29、30なんで仕事しなきゃいけないんだよ、世の中10連休なのにっていう、でもその30日に、
はい、
長屋マルシェ、
はい
はい、ぜひこちらも、これちょっとね番組が25日更新なので、うん、今これ聞いてる人は、あ、行きたかったなって終わっちゃったかもしれない、
なるほど、はい、
うん、これちなみにこういうイベントの情報っていうのはなんかどっかで参ってるんですかね、ホームページがあったりとか、
そう、まあ、ふやふや堂のフェイスブックや、はい、インスタグラム、
あ、ふやふや堂さんでね、はい、あ、これ主催ふやふや堂だ、
そうですね、うん、はい、
これちなみに本庁ワンツーフェスの主催は、
ホットプロジェクトって言って、本庁ワンツーの頭文字を取ってホットプロジェクトっていうのがあって、あ、
なるほど、はい、かっこいいや、これホットプロジェクト、
はい、
あ、なるほど、でこっちはふやふや堂、
はい、
ふやふや堂、うん、こうふやふや堂って名前いいですよね、なんか脱力感があるというか、
そうですね、う
ん、でもちょっとこの間お伺いした時に本棚ちらっと見ましたけど、はい、なんかあんまふやふやしてないっていうか、
そうですね、
カチッとした本が、
うん、いや、まあ、ふやふやしてるふやふやじゃなくないんです、
え、そうなんですか、はい、ちょっとあれだな、時間あれだけどちょっと聞こう、その何がふやふやしてるんですか
京都にいた時に、京都にいたんですけども 6,、はい、6年前くらいに、はい、京都のふや町通りっていう通りのふや第二ふや町ビルっていうところに事務所があって、そのふやのふやから撮ってるって感じ、
はい、なるほど、はい、ふやって多分漢字で書くとどんな感じ、
おふやさん、食べ物のおふ、おふのふやですね、
はいはいはいはい、あ、なるほど、はい、あ、全然ふやふやしてないけども並べるとふやふやしてしまう、
そうです
ね、日本語の力ってすごいですね、うん、まあ、そんな感じで、ですね、株式会社アルテコ、この何ですかね、ホットプロジェクト、もしくはこのふやふや堂で、まあ、フェイスブックで探したりしてみると、
あ、そうですね、まあ、うん、本庁ワンツーフェスで探すと多分、
あ、いろいろ出てくる、はい、まあ、他のイベントも出てきたりする、
はい、
あれですよね、他にいろいろイベントやったりしてますよね、
そうです ね、それはまあ大体ふやふや堂だったり、まあ、ふやふや堂のページ見れば大体シェア貼ってあるんで、
はい、わかりました、まあ、このね4月30日の会話通りの、あ、しまった、時間になってしまったちょっと時間切れになってしまいましたけども、はい、まあ、4月30日はちょっと行けそうにないですが、またそのうちイベントがあったら行きたいと思います、
はい、
それでちょっと気持ちを切り替えて、 ゲームの話に行きますけども、はい、先ほどあの前半戦で僕があのこのバンゲリングベイというゲームを、まあ、あのちょっと斉藤さんが帰りにやりたいなと思わせようという話をしたんですけども、このゲームって、
はい、
じゃあジャンル的には何だろうっていう話になってくるんですよ、
はい、
で確かにあれシューティングゲームだと思って斉藤さん手にしたと思うんですよ、
はい、
うん、ところがバンゲリングベイって俺シューティングゲームって見るとクソつまんない、
はい、
うん、なんだけどあれってじゃあ何なのって言われたら俺リアルタイムのシミュレーションゲームだと思ってるんですよ。要するにあの例えばそのなんだ時期の動きっていうのがこう前後左右で動かすっていう動かし方の難しさっていうのもあるんですけども、一番このゲームで俺はあの気にしてほしいのが相手の戦闘機の動き方、うん、すごいなんか
あ
のピンとこないかもしれないんですけども、ちゃんと旋回するんですよ。
あ、なるほど。
要するにいきなり真横にスッと動くとか、はい、なんか変な動きをしないでちゃんと旋回して攻撃してくる、
はい、
しかももっと言ってしまうとあの飛行場が途中にあるんですけど、
そうですよね、うん、
飛行場にこう着陸したり、はい、あそこから離陸したり、
はい、
結構ね理にかなったゲームなんですよ、
はい、
であとあの工場を破壊するっていう話したじゃないですか、はい、で工場を破壊すると周り の, あの敵のそのなんだ兵器、
はい、
その例えば戦車だとか砲台だとか、はい、あ作られなくなるんです。
あ、
うん、逆にあのその工場が残ってると周りのこう武装っていうのも増えていく、
はい、
で工場が固くなっていく。だあのゲームって実はそのリアルタイムのシミュレーションゲームだと思うと見方が全然変わってくる。
なるほど。
そうで、あの工場を破壊するっていうのもちゃんとこう戦略を持っていくと、
はい、
例えばだからあのマップの中に6つ工場があるんですけども、はい、こっちを攻めてこっちを攻めて一旦戻ってこっちを攻めてって言って、はい、自分でこうあの攻略の仕方っていうのを考えていかなきゃいけない。で昔のファミコンゲームとかって要するにあのもうこうするしかないよ、
はい、
右だったら右に進むしかないよ、あとは上にどんどん進んでいくか敵を倒していけばいいんだよ、
そうですよね、
っていうゲームだったんだけど、あのゲームって要するに自由度が高いんですよね、
はい、
うん、だからどこに行ってもいい、
はい、
どっから攻めてもいい、うん、でも、それで爆弾落として工場を破壊して倒していくっていう、はい、あれ実は、ね、シミュレーションゲームなんです。なんかピーンとか今鳴ったけどそう、シミュレーションゲームっていう見方をしていくと、はい、あのゲームっていうのはまた見方が変わってくる。
なるほど、
うん、そのなんていうのかな、爽快感を求めるんじゃなくて、はい、攻略をしていく楽しさ、はい、だそういうところを見ていくとバンゲリングベイっていうのは実は今、まあ、40になってやってみると、
はい、
改めてやってみるとあれ面白いんじゃないのみたいなそう思えるゲームなんですよ、はい、なんていうのかな、敵の攻撃して、
はい、
敵のそれが敵の戦力になんていう影響を与えていくっていう、そういうゲームなんですよね、うん、でちなみにあのゲームを作ったゲームデザイナーっていうのは、はい、あのバンゲリングベイを作ってそこからシムシティっていう街を作るゲームあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれ の, こうなんていうの構想っていうのを練っていったっていうマップデザインだとかで、あとはだからそのゲームの中の施設がその周りに影響を与えるっていう発想も実はバンゲリングベイから来てるという話を、まあ、あの人づてに聞いたことがありますだからね、そう考えていくとあれバンゲリングベイってちょっとすごいゲームなんじゃない
ですか。そうですよね、う
ん、ちょっと帰ったらやってみたいと思うでしょ
でも機会がないから
あ、大丈夫です。5月18、19日本庁ワンツーフェス、ここ赤城ファミコン同好会のブースでちゃんとバンゲリングベイは持っていきますんで、うん、もしよかったらプレイしてください。
わかりました、
うん、まあ、そんな感じですよね。だからあの、ね、バンゲリングベイって結構あの昔はつまんないと思ったんだけども、後々になって特に大人になってからプレイをしてみると、はい、地味なところで結構こだわりがある。飛行機の動き、
はい、
あとあの俺ね一番好きなのがやっぱりこう離陸していくとこなんですよね。飛行場から離陸してって、はい、ある程度であのだ自分の空母母艦に攻撃を加える飛行機も、はい、ある程度攻撃を加えるとかえってあの補給に帰るんですよ。
なるほど、
その辺とかすっごいリアリティがあるなとか、あとはね補給をするっていうか自分のほらあの空母に戻ると、はい、受けたダメージがゼロになるじゃないですか。
そうですね、
なんだけども敵の
飛行場に行くと爆薬だけ補給できるっていうところもちょっとリアリティあるな、あ、そう、あるんですよ、あの爆薬補給できるところが、はい、でそのリアリティあるなとか思って、
はい、
だこのまあ元々洋ゲー、洋ゲーっていうのはまあ海外のゲームなんですけれども、はい、海外のゲームって基本的にそういうリアリティを追求するところがあったりするので、
あ、なるほどね、
だあの洋ゲーを楽しみたいっていう人にはだいたいそのリアリティのあるところを楽しんでいこうって、例えば、はい、空手家とか、
あ、空手家も洋ゲーなんですか。
一応あれ洋ゲーです、うん、ね、あの空手家なんかもあの動きの細かさとか、
はい、
あとはあの攻撃をするときも例えばあのキックが3連打で止まるんですよ、
はい、
ポッポッポで、あれずっと出してたらリアリティがなくなっちゃう。
なるほど。
そう、そういうリアルを追求したりしてる、うん、あとはね洋芸っていうと、あ、ちなみにその空手家ってすごい気持ち悪い動きをするって言われますけど、はい、あれもう細かいんですよね。ちゃんとだから走ると床を蹴って走ってる、
は
い、
あ、
であのゲームは今度じゃああの後に何につながるかって言ったらプリンスオブペルシャってゲームがあったんですけど、
あ、
これもやっぱりねアクションゲーム、はい、これの動きもすごいリアルなんですけどそこにつながっていくみたいな。
なるほど。
いろいろだからね洋ゲーを遊ぶときっていうのは、はい、このリアリティを追求しながらプレイしていくと非常に楽しさが変わるかなと思います。
なるほどね。
ちょっとね今日はあの途中のコーナーが長すぎてそろそろ時間、はい、なくなってきちゃったんですけども、じゃあそうそうちょっとエンディングに行きたいと思います。
クソゲー弁護団、
はい、ということでエンディングのコーナーになりました。ですね、まあ、今日いろいろと話をしてしまったというかゲームの内容よりもね斉藤さんの話を
すいません
ちょっとねいろいろ、いや、あのすごいね興味深いことをお話ししていただいて、僕もね斉藤さんの話はいろいろ聞きたいなと思ってたし、で実際まああの緑市なんですけど、はい、我々まあお隣桐生ではいろんなイベントをやってるなっていうのをすごいなんかあの気にしてるというか、桐生面白いっすよね。
ありがとうございます
なんかいろいろと、え、ちなみに高校も桐生だったんですか。
高校も桐生です。
高校どこだったんですか。
桐高です。
桐高、はい、あれエリートでいらっしゃいます、はい、ちなみに私あの樹徳高校でございまして、
あ、はい、
だから一応あの、ね、桐生は縁があるんですよ。あの樹徳高校一応特別進学、
あ、でも全然あのすごいところじゃないですか。
いやあの今ねその樹まあいいか、樹徳の特進化って今すごいじゃないですか、はい、俺がいた時ってすげえバカだったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、俺が卒業した次の代あたりからぐんぐんぐんぐん上がってきて、うん、で余談なんですけども、さっき話したバンゲリングベイ発売日の誕生日の彼女の弟が樹徳 の, その K クラスっていうのまあ特進化にすごい行きたい行きたいって言ってて、はい、俺 K クラいたよとか言ったらすっごい感動されてやべえすげえ頭良かったんじゃねえですかとか言って、でなんかあのすごい気が引けたことがあったんですけど、で余談ですけどその彼女の弟にじゃあお前頑張れよっつって、はい、その特進化のクラッシュを全部あげた、
はい、
うん、まあ別れちゃって今何してるか分かんないですけど、うん、まあ樹徳に行ったかどうかも分かんない、まあどうでもいい話をしてしまいましたがまあそんな感じでもう桐生って面白いなって、また桐生でいろいろとイベントをやっていくと思うので、またあの何かあったら斉藤さんあの気軽にちょっと連絡くださいよ。
わかりました、
うん、であのこちらのねロックインレディオの方でいろいろあのフライヤーとかポスターなんかも、
はい、
あの貼らせていただきますので、
あ、はい、ありがとうございます。
ぜひよろしくお願いいたします。ですね、なんかちょっとバンギリングベイの話よりも斉藤さんのこのイベントの話が中心になってしまいました。今回奥田軍団飛び出せクソゲー弁護団公開収録なんですけども、ぜひ5月18、19日、桐生市本町1丁目2丁目遊びに来ていただけたらと思います。
お願いします。
そんな感じで、今回の奥田軍団飛び出せクソゲー弁護団公開収録、パーソナリティ私マイキー奥田と株式会社アルテコ代表の斉藤直美さんでした。
ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。